耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1305回12月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。12月22日受験シーズン真っ只中ですね。まあ受験生がいる家庭は今ね結構気を使って、いやーでも今年の年末年始はクリスマスと正月は自粛かなーなんていう雰囲気かもしれません。もしくはねそんなの気にせずですね、まあそういう年中行事はちゃんとやって、勉強もちゃんとやって、行きたい大学に行けばいいさっていう、そういうお家もあるかもしれません。でその大学とか高校、まあ、特に大学の場合志望大学なんですけども、そのお宅の娘さん息子さんの志望大学ってどのあたりでしょうか。以前ね東大に合格するための本とかね、あとその医学部に合格するための本ってのをやったことがありますけれども、大抵のね家庭およびお子さんはですね国内に目が向いてると思うんですよ。ハーバード大学に入りたいとかっていう人想像いないと思うんですね。でもですね、日本人のハーバード大学入学者っていうのはやっぱりいることはいるもんでですね、今回はその一人、お子さんがハーバード大学に入ったという母親が書かれた本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は不走者より出ております若菜幸恵著、子供がハーバードに合格、普通の母親のちょっとした習慣という本です。著者の若菜幸恵さん1961年生まれで、この経歴としては東京家政大学美術専攻を卒業後会社員専業主婦を経て、現在はヘルパーやベビーシッターの資格を取られているんだそうです。2004年から、国立私立小学校お受験の子供たちを対象にした幼児教室の講師として、絵画工作を教えていらっしゃるそうです。で、この若菜幸恵さんの娘さんがいるんですが、この娘さんが1988年生まれで、ハーバード大学大学院で教育学を学んでいるんだそうです。埼玉大学の教育学部附属小中高を出て、お茶の水女子大学附属高校、これ結構すごい高校ですね。で、その後、高校在学中にオクラホマ州の高校に飛び級して交換留学と。で、この高校卒業後、アーカンソー大学に入学して、そのアーカンソー大学を出て大学院にハーバード、ちなみにこの大学院ハーバードを受ける以外にもですね、オックスフォード大学とケンブリッジ大学とペンシルベニア大学も同時に合格していたという、ね、ペンシルベニアが滑り止めかよと思っちゃいましたけども、いやすごい学力をお持ちのお子さんなんですね。で、そんなね若菜さんがその専業主婦の時、つまりこの娘さんを育ててた時の、子育てのね仕方を紹介したのが今回の本です。そのお受験の講師の先生やってるとかそういうね経歴に目がいって、いわゆるその受験お受験ノウハウの本とか勉強法の本と思われるかもしれませんけど、子育てです。これは育児本だと思ってもらって結構ですね。で若菜さんのポイントとしてはですね、高学歴でも高所得でもない、またその多分旦那さんも普通のサラリーマン、そういった普通の家庭の子供がハーバード大学に入ることができたと、それは一体どういうものだったのか、そういう実力を綴ったものになります。で、若菜さんの意見として本の中でこういう文がありましたのでご紹介しましょう。我が家は本当に平凡な家庭で、早期からの教育など一切考えていませんでした。そんな娘は小学校6年になって英語を勉強したいと言い出し、近所の塾に通うようになりました。それが初めての塾通いです。私は娘や息子に勉強しなさいと言ったわけではありません。また家で学校の勉強を教えたりすることもありませんでした。でも私は私なりに娘への家庭教育をしてきたつもりです。あくまでもそれは塾などを利用した英才教育や何歳からの英語教育といったものではなく、月並みですが子供の自発性を育てるための家庭教育でした。はい、という、まあ、子供の自発性を育てるというお話が出てきましたけど、いやまさにその教育学的な なんかね、お話で。またその、若菜さんがね、東京家政大学の美術専攻ってこともあって、少しアーティスティックな感じもあるのかなと思いました。本を読んでですね、これは女性のディレクターが気づいたんですけども、ママ友が当時いなくて、周りにいなくて、結構娘さんとお母さんの、二人の世界で、そう、育ててきたんだなって話をしてて、あ、なるほど、そういうところも大きいのかなと思いましたね。じゃあ実際に若菜さんはどんな子育てをしてきたのかご紹介しましょう。まず小学校に上がるまで、これがすごかったんですけど、幼稚園の送り迎えの時とか、買い物に出かけた時に今日探しというのをお子さんと一緒にやっていたんだそうです。この今日探しというのがですね、昨日と違うものを見つけること。まあ、具体的に言いますと、道を歩いていて昨日は咲いていなかった花が咲いていると、あとセミの鳴き声が昨日と違う、昨日あの駐車場に止まっていた車が今日はないとか、そういったことをですね、もう何でもいいから娘さんに探させた。もっととにかくちょっとしたことでも感じてほしいと、そういうふうに思いながらですね、この今日探しを毎日実践していたんだそうです。で、若菜さんによるとですね、この今日探しによってお子さんの五感を目覚めさせたと、まあ、自発性を育てて感受性を高める効果があったと、そういうふうに言われています。で、小学校に入学するときです。若菜さんね、お子さんの進学、埼玉大学附属小学校ですから、まあ、お受験があったんですね。でもですね、この若菜家には一つ不安がありました。受験勉強、つまり幼児教育なるものをしてこなかったんです。だからその受験って大丈夫なんだろうかと思って、受験用の問題集をね、買ってきて、そして見てみて、で、若菜さん安心したと言います。なぜかというとですね、例えば問題集にある、丸い形を使って絵を描いてみよう、という問題や、四角いものを探して行ってみよう、というものを見てですね、あ、これはいつもやってたことだから大丈夫と、そういうふうに思ったらしいです。だから娘さんね、丸いものを描く問題では、帽子、タイヤ、マンホール、信号機の明かりがつく部分ってのを次から次へと描いていって、で四角いものを探してみようって言ったら、幼稚園のバス、窓、カバン、お店の看板と、次々と上げていったんだそうです。まあ、ここまで見るとなんだ普通の子供の話じゃないかと思うかもしれませんけど、まあ、小さなことを見つけて気づいて感じる、まあ、五感を生かす、そういったことがですね、お受験にも知らず知らずのうちに役立っていたという、まあ、若菜家のまさに体験談なんですね。ですから本の中ではですね、本当難しい話はなく、若菜さんとそのお嬢さんが、まあ、どのように遊んで、どのように反応して五感を研ぎ澄ませていったのかっていうのが書かれています。だからね、勉強本というよりはですね、本当育児本というか、お母さんと娘さんの思い出みたいな感じでね、微笑ましく読める本でもあります。でもやっぱりすごいなと思うのは、そういったその英才教育とは言えないような英才教育、その子供の感受性を育てるとか自主性を育てるっていうのが、読んでてね、子供って本当に吸収していくんだなと。例えばその娘さんの観察力とか表現力とか読解力っていうのが、本当そのお母さんも知らず知らずのうちに身についていったんだっていうのが書かれてて、ほー、これは面白いなと思いました。ですからね、これから子育てをする方や、今お子さんが小さい方はですね、かなりいいんじゃないでしょうか。で、タイトルが、まあ、子供がハーバードに合格、普通の母親のちょっとした習慣とありましてですね、背表紙とか見るとそのハーバードって部分が結構大きく見えるんですけど、別にこれはハーバード大学に何が何でも入れてくださいっていう本じゃないんです。たまたま娘さんがハーバードに入っちゃっただけで、若菜さんの教育っていうのがたまたま娘さんの実践をその生かしただけと。そういうとなんかまるで勉強本の評価が低いように聞こえるかもしれませんけど、そうじゃないんですよ。なんかね、もっとその子供を育てるってこういうことなんじゃないかなって、僕はその部分が金銭に引っかかったのでご紹介いたしました。だからね、この本を読みたいなと思った皆さんもですね、ハーバードに入れてやろうというよりは、うちの子もうちょっとなんか賢くならんかなぐらいの気持ちでいいと思います。だからお子さんの目の届かないところでこっそりね、親御さんおよび親になる予定の人が読む本かなと思いました。で、また本の最後にですね、まあ、著者である若菜幸恵さんがですね、まあ、お嬢さんから聞いたハーバード大学の魅力っていうのも載ってましてですね、まあ、これ読むだけでも結構、あ、ハーバードにうちの息子娘行かせてみたいななんていう風な気分にさせてくれるかもしれません。ハーバードに行けるかどうかは、まあ、娘さん息子さんの努力も必要ですが、子供の自主性を育てようとかいうね、そういう感覚的な教育ってのは僕は好きなので、まあ、皆さんぜひ読んでみてください。では書籍情報です。子供がハーバードに合格、普通の母親のちょっとした習慣、 若菜幸恵著、扶桑社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。ハーバードね、僕はあの大学は政経大学なんですけれども、東大だったらねまだちょっと入ろうかなっていう気持ちは現役の時ありましたが、ハーバードに入ろうなんてのはね全く思ってなかったですね。まあ皆さんのあの息子さん娘さん、まだいなくてもね、これから生まれる娘さん息子さんが、私ハーバードに入りたいとか、僕ハーバードに入りたいんだっていうような子供になるかどうかは、まあ皆さんの教育次第かもしれません。でですね、関連書籍のご紹介です。まずは今回とちょっと似た感じの本、新刊ラジオ第1197回、2010年8月2日号、子供3人をハーバードに入れた親から学ぶ、目標に向かって努力するこの育て方。はい、これがですね、あの子供3人がハーバードに入ったよというお母さんの話。これはこれですごい本だったんですけれども、今回の本ちょっと似てるので、合わせて聞いてみてください。で、次がですね、もっとそのうちの息子娘をきちんとこの大学に入れたいんだっていう、あのもっとゴリゴリした勉強法を知りたいという方はですね、新刊ラジオ第510回、2008年5月23日号、東大ハーバードダブル合格16倍速勉強法。タイトル通り、東大とハーバードにダブルで合格できるぐらいのね勉強法を伝授してやろうという16倍速勉強法の本です。こういったね本も参考にしてみて、まあ教育というものを考えてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。はい、お知らせのコーナーです。たまにこういう風に新刊ラジオ後ろにお知らせのコーナーつくんですけども、12月17日にご紹介しましたあのなんちゃって育児休暇でパパ修行という本のね、あのこの配信後に、リスナーさんからねメールが届きましたのでご紹介します。既婚の男性の方ですね。お名前が猫太郎さん、年齢が30歳で書いてあるんですけども、メッセージ、17日の新刊ラジオを聞きました。来年の2月に第1子が誕生予定なので、僕も育児休暇を取りたいなと思いました。紹介していただいた本、ぜひ読んでみようと思います。でも、うちの会社は少人数でやっていて、それぞれ仕事の負担も大きいので、半ば諦めてはいるんですが。と顔文字が書いてあるんですけどね、あの汗を流してる。いやー、まあ、少人数でやっててね、仕事の負担が大きいからっていう。まあ、つまりその、自分の立場とか自分の責任が重くなっちゃうから、休み取れないんじゃないかなと思ってる人、多いと思うんですよ。そんな人にですね、ちょっとこちらの音声合わせて聞いてほしいんですけども、先日ですね、こちらのなんちゃって育児休暇でパパ修行の著者である成沢さんのね、本の刊行を記念して、プレスセミナーが行われたんだそうです。で、新刊 JP 編集部がお邪魔してきてですね、その音声をね、撮ってきましたので、一部ちょっと聞いてみてください。
公務員や大企業だから、育休が取れるんだと。中小は零細では取れないと。そんなのを取るって言ったら自分はクビになっちゃうという人がいます。なるほどなというふうにも思います。ですがこれ後ほど詳しく説明したいと思いますけど、大企業だから育休が取れているのではデータ上はありません。大企業の方がむしろ取れていないんです。で、最後に首長論争始まってますね。大阪府の橋本知事の発言を筆頭に、広島県知事さんの育児休暇育休取得に対して様々な批判が始まって、まあ、トレンドが一気に男性も育休を取ろうということについては多分誰も反対しないでしょうが、首長というその立場の人間が取ることについて、例えば危機管理の問題だとか、長期間仕事を空けることだとか、それだったら正常化をやめて別に代わる人がやればいいじゃないかとか、さまざまな話が出てくるということに、いわゆる責任論の部分で空調論争になってますけども、僕はこれが男性の育休取得に全体に対するバックラッシュにならないことを願っているし、そうさせてはいけないなというふうに思っています。これはですね、厚生労働省の雇用均等基本調査というデータですが、これ見ていただくとよくわかるんですが、平成19年のところを見てください。500人以上のいわゆる大企業で2.6% の育児休業者割合だったところにの年に5人から29人、いわゆる零細企業といわれる 小規模な企業のところの方が 16.6 という形で、中小企業が多いんですね。一級の取得率で言っても32未満企業が 8.85、 これ時の全体の平均が 1.56 といって、小さい企業の方が多く出る年があります。これ育休取得者全体がまだその 1.37 とか 1.32 とかって言っている全体のパイが低いので、中小企業で取るところがトンと増えると大きなブレが生じているということとも関係がしているので、数字上のマジックであるかもしれませんが、少なくとも言えるのは大企業だから取りやすくて取っているわけではないということです。むしろこのバイアスがかかっているかもしれませんが、中小零細の方が取れている企業が多いということがこのデータで分かるはずです。で、大企業はやっぱ横並び意識も強いし、出世レースもあるし、そういったキャリアロスや、心の壁、のようなものが多くあって、会社も企業、会社も労働組合も法律では、そういった制度を作れというふうに言われて、作るところまではやっているけれども、そこで満足してしまっていて、その次の一歩を踏み出す企業がまだまだ少ないということが言えるんではないかなと思います。
ということなんだそうですよ。まあ大企業とか中小企業とか実はそんなに関係ない。まあだからね、育児休暇取りたいんだけども忙しくて無理だとか、ちょっとうちの会社じゃダメだなっていう人が非常に多かったみたいなので、こういうふうに時間を取ってね、こちらの音声ご紹介させていただいたんですけども、まあこの詳しいセミナーの内容を知りたい人はですね、新刊 GP の方でこのプレスセミナーの取材記事公開していますので、そちらぜひ読んでみてください。各種検索サイトで新刊 GP と検索してですね、まあそろそろブックマークとかしていただけるとありがたいなと思いつつ、読んでみてください。で、まあ僕が言いたいこととしてはですね、僕はその子供とかいないし結婚もしてないので、まだ育児休暇って遠い話なんですけれども、育児休暇取りたいけど取れないやとか、うちの会社じゃ無理だって言ってる人に、まあ成沢さんの本を読んで思ったのが、取れるか取れないかとかよりは、取りたいか取りたくないか、つまりあなたの人生にとって育児休暇が必要か必要でないかというのをね、考える上で、この成沢さんの本およびセミナーっていうのをね、見てみるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。ではまた次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。